そういう意味での、まあ、単にその猛獣撃退の武器だけではなくしてね、羊をコントロールするそういう杖の役割もあるそうですね。まあ、非常に、まあ、羊飼いの何か力ということを象徴する意味で杖とか鞭というようなことがね、それが私の慰めですと、もうどんな時も神様は私を守ってくださるんだというね、そういうダビデの確信がここに現れていると思うんです。あなたが共におられますからっていうね、まあ、臨在信仰っていうのを、まあ、日本イエスキリスト教団でもねよく言いますけども、共にいてください、まあ、臨在の主がですね、具体的にまた、その心の中のケアというかね、その内面的なことにおいても、あなたの皆さんの人生の苦難をですね、全て解決してくださるんですね。ではこのそのことを関連してイエス様は何とおっしゃっているかと言いますと、ヨハネの福音書の10章の11節のところに、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てますと言われました。新約聖書の202ページですね、ヨハネの福音書10章の11節のところから少しお読みしたいと思います。私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます、牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます、それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします、彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。良い牧者は羊たちのために命を捨てるっていうんですね。まあ、少年ダビデはサウル王に問われた時、お前みたいなね、かわいいらしい少年があんな大男大巨人のペリシテ人ゴリアテにね勝てるのかって言われた時に、まあ、私はそのね、あのライオンとか、まあ、狼とかね、そういう猛獣からね、羊を戦って取り返したことがありますっていうようなことをね、そんなことを語ったりする場面もありますよ。まさに彼自身、ダビデ自身、良い牧者だったんでしょうね。またイエス様が、ある意味で私なんか、まあ、なんか珍しくというようなふうに思うんですけども、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますとですね、力強く、はっきりとご自分のことを宣言されました。私は良い牧者っていう、ね、本当にこの良いっていうのはヘブル語でカローという言葉が使われますけども、まあ、美しいとかね、まあ、かっこいいとかね、そういうようなニュアンスの意味もあるそうですね。まさにその、まあ、英雄的なそういう行為を持ってですね、自分の命に代えてでもその羊をまあ、救出するというね、命を捨ててまでも羊たちをね本当に大切にするという、もう誠の牧者というね、そういう素晴らしい、救い主としての、ご自分のことを、羊飼い牧者としてですね、イエス様は表されました、まあ、決して、まあ、その死の陰の谷を行くときに、まあ、仮に狼がその群れを、襲ってきて誰かというかね、羊の一頭を、まあ、もうダブリとかぶりついて、まあ、さらっていこうとしても、それを置き去りにして逃げてしまうというようなことはね、しないっていうんですね。それぐらい、皆さんはイエス様に、また天の神様に愛されて守られているのです。実際イエス・キリストはこれを、私は良い牧者ですとおっしゃられたばかりでなく、十字架にですね、命を捨てて、そして人類の罪を清めてくださいました。私たち罪ある人間が救われるためにですね、神様の前にちょうど良い牧者が 羊たちのため命を捨てるようにですね、もうすでに2000年前の十字架においてイエス様のその救いということが成就したのです。そして死なれたばかり、十字架に死なれたばかりでなく復活されてですね、今も天に帰られたイエス様が代理牧者としてですね、もう牧師の牧師じゃなくて牧者のね、まあ、言うなればもうリーダーというかね、代理牧者としてですね、私たちを守ってくださっているんだと、まあ、弟子の中の代表であったこのペテロのですね手紙の中で言及していますね。ペテロの第一の手紙の5章の4節のところあたりをご紹介しますと、4節に第一ペテロ5章4節新約471ページですけれども、そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになりますと、やがて再臨主イエス様が再臨されるんだというのがその聖書の約束ですけれども、大牧者としてイエス様が再臨されると、それまで地上の教会を牧会していたり、あるいは世話をしていた羊飼いのようなね、まあ、初代教会の長老、まあ、現代で言えば、まあ、牧師とかね、神道リーダーのような立場に当たるでしょう。そういう人はですね、本当に心を込めて羊の群れを世話するようにしてね、教会の神道の人たちをみんなを大事にしていたら、それについて神様自身が報いてくださると、そのように励ましています。第一ペテロの5章の3節には、割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいですね。良い、私は良い牧者ですと言われたイエス様を模範としながら、自分自身もちょうどその良い牧者、羊のためにですね、無償の愛を持って命を捨てるというのはね、そういう生き方を示していきなさいと、それが真の、牧者の牧会の姿なんだということを語っています。ちゃんと再臨の時に、まあ、栄光の冠、しぼむことのない栄光の冠ということを持ってですね、皆さんが真心を込めてクリスチャン生活をねされたことについて、まあ、本当にこの趣味がある兄弟姉妹や、あるいはノンクリスチャンの人たちに対してもね、親切にすることを心がけて生きられたことに対してですね、素晴らしいその天の恵みの報いがあると、そのように聖書は伝えてくれています。無力な羊と羊飼いの姿を通して、ダビデは自分と神様のことを表現しました。またそのことが時代を超えて、私たち今このキリストの教会のですね、クリスチャンと神様、あるいはクリスチャンとイエス様というね、その関係性にも当てはまります。それはただ単にこの地上の、歩みの中だけに当てはまることではなくして、まあ、先ほどのペテロの手紙にも、まあ、そうしたことが現れていると思いますが、やがてはですね、天において神様の御前で報われることですね、永遠の御国にまでということで、2つ目に5節から6節を注目してまいりますと、私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます、私の杯は溢れていますとですね、こうした何か、まあ、宴席というかね、ごちそう、まあ、言うならごちそうを食べて、まあ、そうしたおいしい飲み物を飲んで、頭にはね、その祝福の象徴であるね、こういう油が注がれているようなね、まあ、神様からの聖霊の祝福というような、まあ、そういうニュアンスもあると思いますよね。しかもそれが敵の前でですね、そういう食卓が整えられるんだという、まあ、実際ダビデ自身が、そうした彼の生涯をいろんな他国との戦争も多かったですけどもね、そういう状況を経験したようなことがここに現れていると思います。聖書は決してこのクリスチャン生活、信仰者の生活の安逸というのを約束 はしていません。むしろ敵による迫害がありますよということですね。この5節からも示唆されました。